こちらの音声は横山信弘の絶対達成する話の第2部です。横山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月のテーマは質を上げてうまくいくケース、量を上げてうまくいくケースです。その中で第1部、先ほどは質を上げるにはどうするという話を展開してきました。続いての第2部です。第2部のサブタイトルは、質という成果は何をもたらすのかというテーマですね。
そうですね、これは私に何か答えがあるわけではないので、みんなと一緒に考えていきたい、学んでいきたいなというふうに思ったりしています。
はい、
やっぱり仕事の質は上げていこうってまあ思いますもんね。
そうですね。
で、量はすぐに成果に直結するんですよ。間違いなく。
はい。
そうなんですよ。量は間違いなく成果に直結するので、だから、ね、まあ当たり前なんですけど、量を上げるのが、まあ最優先なんですよね。まあ営業で言うと分解していけば、まあどれぐらいのお客様に、まあ接触するのか。
はい。
まあ、まさに数打ち当たるじゃないですか。ですから、もちろん、どれぐらいの量を増やせばいいのかっていうのはあるわけなんですけど、
はい、
量を増やせば、間違いなく、何らかの影響を成果にもたらしますよ。
そうですね。
はい。極めて非効率的であったとしてもですね。
なるほど。はい。はい、
そうです。だから量を増やすには3つのコストを意識しなくちゃいけなくって、1つは当然、まあ、経済的コストですね。
はい。
まあ、チラシどんだけ配るのとか、例えばホームページの、ね、閲覧件数とかでもそうですけど、まあ、広告料を支払うことによってめちゃめちゃ見てもらえるってことはあるかもしれないですよね。だからそのアクセスから問い合わせ、問い合わせから受注に至るそのコンバージョン率っていうのがあるわけなんで、
はい、
まあ、無限大に増やしていけばですよ、例えば、
はい、
めちゃくちゃなこと言いますけど、
はい、
そしたら多分目標は達成すると思いますよ。まあ、多分ですけどね。
はい、
ですから、まあ、極端な話、そういうことじゃないかなと思うんです。
はい、
経済的コスト、そして あともう一つ、当然時間的コストですよね。
そうですね。
営業がお客さんのところに訪問したり電話するっていうのも、まあ、時間というコストがかかる。で、時間は当然制限があります。さっきのお金も当然制限があるので、
はい、
まあ、これ以上お金も時間もかけられないよねっていうのがありますよね。で、3つ目のコストは精神的コストなんで、まあ、ストレスがかかると。ただ、ストレスっていうのは、まあ、無意識的有能状態になることによって、まあ、消えちゃうってことがあるわけですね。
ストレスだったものがストレスと感じなくなるといったイメージでしょうか。
そうですよね。はい、繰り返し繰り返しやっていけば、まあ、習慣化していくわけですので。
なるほど、はい。
お金と時間は習慣化しても、繰り返しやったとしても、かかるものはかかるわけですよね。
なるほど、はい、はい、はい。
そうなんです、そうなんです。ここら辺は、必ず押さえておかなくちゃいけなくって、最初は精神的コスト、つまり精神的負担、ストレスかかるのは当たり前。だけど、それは慣れていくことによって、徐々に減っていく。なので、それも第一部でお話をした通り、10段階で考えたときに、最初、精神的ストレスみたいなものが、10段階のレベルで7かかってるとするじゃないですか。
はい、
結構きついっす、みたいな。で、これが0にはならないんだけど、
はい、
でも、7が、例えば4とか3とかに落ちていくってことはあると思うんですよ。
なるほど、はい。
だから、それがゼロになる、まあよっぽどね、テレアポとかそういうのがね、飛び込み訪問が大好きっていう人は、まあね、ゼロになるっていう人はいると思うんですけど、でもまあね、あ、ちょっときついなとか、まあでもそれ仕事だからやんなきゃなっていう、誰だってね、どんな仕事をするにしても、ちょっとストレスかかるのは当たり前じゃないですか。なので、最初はちょっと慣れないから、まあ、ストレスかかるなって言っても、繰り返しやっていくことによって、そのレベル感は落ちていくということなんですよね。
はい。
ここは必ず、測ってほしいところなんですけど。
はい、そうですね。はい。
なので、量を上げようと思ったら、すぐに量は上がる。そして、成果に直結しやすいっていう特性がある。
はい。
一方で質というのは質を上げるのには時間がかかるんですよね。
そうなんですよね。そうなんですよね、うん、はい。
冒頭からお話をしているそのヒアリングスキル研修もすぐには上達しませんから、
はい、
うん、研修一回受けたからといって当然ね、めっちゃ提案率上がりましたみたいな、
はい、
それはなかなかないと思うんですよ。
うん、そうですね、はい、
うん。ですので繰り返し繰り返しトレーニングすることによって、あ、だいぶうまいこといくようになったと、うん、お客様のニーズをしっかり捉えて提案に生かせるようになってきた。そうすることによって最終的な受注率が上がってきた。これはいいやってなるわけですよね。
はい。
うん。非常にこう安定して、量を増やさなくっても質が上がってくることによって効率的な営業活動ができるようになっていく。
うん。
うん。ですから、すぐには成果をもたらさないんだけれども、これちゃんとやることによって、まあ、そんなにストレスかけることもなく、そして量も増やすことなく、そして成果に直結するっていうことはとてもいい話ですよね。
うん、そうですね。はい。
うん。まあもちろん成果に直結するかどうかはなかなか難しいところではあるわけなんですけど、
うん。
で、どこまでやったらいいのか、量だったら計算しやすいわけですよ。
はいはい、まさに測りやすいですね。
測りやすいです。
はい。
ですから、100件電話するのか1000件電話するのかでは、まあ、どうなるのかっていうのは計算式でわかるわけなんで。ですけど、例えば、そうですね、提案書のデザインをこれぐらいうまいことやったら、これぐらい提案率上がるのかなと。
はい。
で、さらに、めっちゃいいデザインにしたらどうなるのかなっていう。それでね、確率が上がっていけばいいんですけど、いや、ある程度のとこまで行ったらもうそれ以上やってもしょうがなくねってありますよね。
はい。
量はしょうがなくないんですよ。上げれば上げるほど、何らかの成果に影響を与えるんですよ。
そうですね。はい。受注かどうかは別としてですね、うん。何らかの成果は確かにそうですね。
そうです、そうです。間違いないんですよ。
はい。
ですけど、質というのは、まあ、いわゆる過剰品質って言ったりするじゃないですか。
はい、はい。
そこまで時間かけて、労力かけて、お金かけて、なんか、何かやりましたって言っても、いや、そこまでやってもしょうがないことないみたいな。ありますよね。
はい。
ここの見極めって非常に難しいなと思ってます。神は細部に宿るみたいな表現があるじゃないですか。多分日本人の美意識的に、まあ、なんかあると思うんですよね。
はい。
で、このプロダクトだと、まあ、いいのかなとは思うんです。お客様になんかその、そうですね、物理的に何かね、例えば車でもそうですし、
はい、
あ、こんなところまですごくね、計算されてデザインされてるとか、
はい、
服とかでもそうじゃないですか。品質のいいものと、まあそうでないものって、やっぱちょっとね、細かいところ見ると違うよねってあるじゃないですか。
はい。
そうすることによって、まあなんか、まあ自己満足かもしれないんですけど、まあこのジャケットには2万円払ってもいいんだけど、このジャケットはまあ5000円かな、みたいな。
はい。
2万円の価値あるよねって。そういうのはありますよね。
はい。
そうなんですよ。だから、その有名な、黒澤明とか、小津安二郎ですか。
はい。
映像に映ることのない引き出しやタンスの中にも小道具を入れて撮影したって言われるんですよね。
へえ、映像に映らないのにですか。
そうすると、やっぱり多分、役者の方とかはすごいこだわりだと。そうすることによって、やっぱり演技に熱が入ったりとか、なんか迫真の演技を引き出すのかもしれないですよね。
なるほど。はい。
監督がここまでこだわりを持ってらっしゃると。だったらみたいなね。
はい。
で、まあみんなもリスペクトするかもしれませんし。で、私たちもやっぱりそういうのってあると思うんですよ。あの営業ってあそこまでこだわり抜いてるみたいな。
はい、はい。
すごいという。
うん。
だけど、それって本当にそうなのっていうのがあって、
はい。
これはなんかね、皆さんからするとあんまり面白い話ではないと思うんですよ。 どうしてもコンサルタントなんで理屈っぽいですから、いやそこまでこだわらなくてもよろしいんじゃないですかってね、外部のコンサルタントが言うと君は分かってないねみたいなね、
はい、
言われそうな気がするんですけどそれをやるぐらいだったらこちらの方にやられた方がよろしいんじゃないですかって言いたくなるわけですよ。それをやるぐらいだったら一件でもね多くお客さんとも電話した方がよろしいんじゃないですかって言ったら、そうじゃないんだよ君とかね、
はい、
うん、これは我が社の伝統でねみたいないやいやそうかもしんないんだけど結果出てねえじゃんみたいなとか、
はいはい、
うん、冒頭お話しした通り、なんかそれで空回りしてますよあなたの部下とか、
うーん、
うん、だから上司のこだわりをなんかさせて、でもなんか結果出てないんだよねっていう、そのこだわりって実は結果にあんまり結びついてないんじゃないですかっていう、
なるほど、はい、
うん、はい、それだったら別の質を上げるとか、もっとそんなことよりも量を増やすとか、
はい、
そのバランスってどう見るのっていうことってすごくあると思うんですよ。
はい、
ですから本当そうですね、例えば展示会とかああいうのって、まあ、私日田製作所にいた時に思ったんですけど、
はい、
やっぱりこだわりって結構出たりするんですよね。
おお、なるほど、はい、あ、そうですよね、はい、
そうですそうですそうです、あのやっぱり展示物があるわけですので、ですからもう企画会議とかものすごい長時間に及ぶわけですよ。うん、色の選定もそうですし、全員がどういうコスチュームとかどういうネクタイ選ぶのかとか、どこでどういう話をするのかとか、もう展示会って、まあ、日立製作所の、まあ、いわゆるインスパイアザネクストみたいなねバーンって出てるわけですよ、
はい、
うん、で結構大規模でやっちゃったりするので、まあ、NEC さんがいます、富士通さんがいます、日本 IBM さんがいますとか、
はい、
もうそこら辺大御所なんで、日立も当然大御所なんですよ。
うん、
でもやっぱりその関係で仕事をしてると、で結果的にこれでどんだけ商談増えんのと、当時は余罪っていう言葉が私分かんなかったっていうのはなかったので、
はい、
まあ、商談っていう感じですよね、
はい、
うん、どれぐらい商談ブースに人が来るわけみたいな、
うん、
こんだけお金かけて、こんだけ時間かけて、で結構当時はねワークライフバランスも関係がありませんから、
はい、
夜遅くまでね会場でいろいろトンテンカンテンやったりするわけですよ。いろいろ指示が飛んだりして、
なるほど、
うん、でそこでね当然いろいろノベルティを渡して、でアンケート書いてもらうじゃないですか、
はい、
でそのアンケートの束を営業部に持っていくんですけど、ほとんど無視されることもいっぱいあるわけですよね。
なるほど、
うん、だ KPI マネジメント的に考えると全くつながってないんですよね。これが商談の数を増やさないし、商談のコンバージョン率も上げないとか、
うん、
うん、そうそう、これ何やってんのってことなんですよね、
うん、
はい、まあ、ブランディングって言われちゃうとそれは確かにそうかもしれないですよ。
うん、
うん、あそこのそのなんか展示会の中でなんとかエキスポってあった時に、
はいはい、
日立製作所がいないってまずいじゃんとか、
うん、
そういうのあるので、
なるほどなるほど、はい、
うん、富士通さんがあそこまでやってんのに日立製作所はあれかみたいな感じになっちゃうとまずいんで、
うん、
まあ、ちょっとそこを考えちゃうとあれなんですけど、うん、でも営業の文脈で考えた時にはこれはもう どうなのっていうのはあるわけですよね。皆さんの中でもあると思うんですよ、
はい、
うん、だから例えばホームページを作ってますとかそういうのもあると思うんですよね。でこれってどこまで何をしたらいいのかってね、
うん、
これブランディングですってさっきの話で言うと、それだったらまあ、うん、ね、青天井でお金かかっちゃうなってあるじゃないですか、
うんうん、そうですね、はい、
うん、なのでこの質っていうのは結構癖もんだと思ってて、
うん、
あんまりそのそこで関わる人が自己満足的にやっちゃうとちょっとキリがないんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど、はい、
うん、結局量と質で考えたときに質はあまりにも考えるべき要素が多すぎると思うんですよ。
はいはい、そうですね、うん、はい、
そうなんです、そうなんです。ですからできる限り、まあ、第一部でお話ししたようにこうコンバージョン率とかに直結するような量である程度表現できるような質に着目して改善をしてもらいたいなと思うんですよね。
はい、
私すごく覚えてるのが、
はい、
私が、ですね、昔一緒にセミナーやってた人がいて、まあ、結構大手の人材関係の会社にいた、もうすごい腕利きのマネージャーだったんですよ。で、私よりも当時年下で、当時で34、5だったと思うんですね。
はい、
で、その彼が、すぐにスピンアウトして会社を立ち上げたんですよ。
はい、
で、5年ぐらいして、彼が40ぐらいになって、私が43ぐらいかな。で、もう私書籍を出版してたと思うんですよ、
はい。
で、東京で会ったんですよ。久しぶりですね、っていうことで。
はい。
で、その方はベンチャー企業の社長として、結構活躍してるなと思ったんで、で、久しぶりにお会いしませんかって言ったら、ああ、会いましょう、なんて言って、
はい。
で、ちょっとお茶したんですよ。
はい。
で、どんなね、ビジネスやられてるんですか、詳しく教えてくださいって。で、聞いた時に出てきた、その、チラシとか、その、パンフレットみたいなものが、わけわかんなかったんですよね。なんて、失礼なんですけど、これはなんか、あなた書いたのっていうような、なんか、これ、なんか申し訳ないけど、なんか、こんなお粗末なチラシとか思っちゃったんですよ。
なるほどなるほど。ちょっと素人感の。
いや、もう本当にそうなんですよ。
はいはい、
実際にホームページもめっちゃ安っぽいと思ったんですよね。これいつまでこのホームページなんだろうっていう、もう5年経ってんのに、会社立ち上げて、で、人どんどん増えてて、日本全国に支店とか出してるんですよ。
はい。
で、いろんな大手企業とね、こうやり取りしていて、で、今こんなになってんすよ、横山さんって言われて、すごいですね、と。
はい。
で、出てきた資料がそれで、これっていう。
うん。
で、多分、あまりにも忙しくて、そういうのにあんまお金かけてないんだなと思ったんですよね。ホームページもそうだし、チラシとかも。
うん。
で、その時思ったのは、この程度でやっぱり仕事取れんだと思ったんですよ。
なるほど。
うん。
なるほど。はい。
ですから、その、もちろんね、デザイン的にかっこいいとか、お金かけてるな、このパンフレットっていうの方が、なんかいい感じはするんですけど、
うん、
でもそれってどうなのかなって思うことはよくあるんですよね。
うん、
まあ、あまりにも変だとダメなんですけど、まあ、当然社長から、いろいろ教えてもらえれば、ああ、なるほどってわかるようなチラシになってるので、
はい、
うん。ただまあ、あんまり慣れてない人が作ったのかなっていう感じのチラシだったんですよ。
なるほど。はい。
でもやっぱり、もちろんそれを変えたりとかすることによって、もうちょっとね、まあ、結果は違ってくるかもしれないんですけど、でもそういうのを見たときに、まあ、それ以外にもいろんな例があるわけなんですが、だけどね、まあ、あんまり細かくそういうものにこだわらなくったって、やっぱり結果を出す人は出すし、なんか、そういうのすごく思うんですよね。情緒的なものって、まあ、どこまでやるのかなっていうのがあるんですよ。
そうですね。それこそ青天井と言いましょうか。どこがあるべき姿なのかを設定するのが難しいって言ったらいいんでしょうかね。
そうです、そうです。だから、これ、社外ならも、ね、わかりやすいんですけど、
はい、
先ほどもお伝えしたように、提案書とかチラシとか、トークのスキルとか、例えば、商談の前の準備とかだと、
はい、
それって、まあ、例えばスピード感とかもそうだと思うんですけど、お客様と接点のあるところなので、わかりやすいと思うんですよ。
はい。
だけど、例えば私どもが得意としてるっていうか、まあ専門の社内の営業マネジメントで言うとどうなのかなんですよね。
はいはい、
例えば営業マネジメントとか営業管理に使う管理資料ってあるじゃないですか。
はい。
それにこだわってる人本当にね、気になるんですよね、私。この資料はどんだけ時間かけて作ったんですかとか。なんか社内の企画会議のための資料とか。
はい。
その社内の企画会議とか、なんか経営会議とか営業会議とか、まあいろんな会議のためのプレ会議とか、
はい、
プレ打ち合わせとか、プレミーティングってあるんですよ。そのため、ね、その会議の質とかあるじゃないですか。 会議を仕切るためのファシリテーションとか、
はい、
それをやることによって一体何がどうなるのって言いたくなる時ってあるんですよ。
うん、
社内会議のファシリテーション力をアップしたいですと。いや、そうすることによってあなたの売り上げってどんだけ上がんのって聞きたくなるんですよね。
うーん、そうですね。
は
い、とやっぱり最近はその SFA だとか、まあ、CRM の導入等もされてる会社も、この音声教材お聞き及びの方の中にいらっしゃると思うんですけど、
はい、
この SFA をどこのベンダーのものを選ぶのかっていう会議とかもやってるじゃないですか。
そうですよね。
はい、そこをやっぱりこう主要なメンバー、社長だったり営業本部長だったり営業課長だったり、うん、こう主要なメンバーが集まって、で1回の会議だけではなくて何回もやるわけですよね。
うん、そうですよね。
そこにかかってるコストってどうなのかなと。私一つ目安にしているのが、うんうん、年収600万円の方の時給って3000円なんですよね、ざっくり計算すると。
なるほど、うんうん、
で1時間会議に出るだけで3000円かかってるんだよなって思うんですよ。うんうん、そうすると
5人いたらね、それに5かけるわけですよね。
その通りです。でまたこの会議が2回3回5回10回となるとっていうふうに思っちゃいますね。
いや、そうですよね。
そのための準備時間とか、それこそですね。はい。
は
い、
まあ、今ね、お話しあった SFA、CRM は私の分野なわけなんですけど、
はい、
やっぱり質上げる以外に何もないですよね。まあ、やっぱり商談率が上がるとか、
はい、
受注率が上がるっていうところに直結しない限りは、うん、SFA 入れることによって、まあ、確かにその行き先が変わるとか、行き先が変わることによって商談の単価が上がるってことはあるかなと思いますね。まあ、余罪管理で言うと余罪単価が上がるとか言いますけど、
はい
はい、あとはやっぱりね、社内の情報共有が促進されることによって商談のリードタイムが短くなる、もしくは、まあ、先ほど言った受注率が上がるっていう、
はい、
それに直結しないんであれば、まあ、ただコストがかかってるだけ、時間が奪われているだけですもんね。で、コストがかかるってことは売り上げさらに上げていかなくちゃいけない話なので、
はい。
まあ、どんどんきつくなるんですよね。で、間違っちゃいけないんですけど、SFA、CRM を批判してるわけではなくって、それを正しく理解した上で、使っていただきたいということなんですよね。
はい。
ですから、必ずそういったものをやるっていうんであれば、まあ、単価アップにつなげていただきたい。ですよね。だってお金かかってるわけなんで、売上を簡単に上げるにはもう商品の単価を上げるしかないんですよ。今まで、この商品は1000円で出してましたと、それをもう1200円とか1500円にしなきゃいけないんですよ。でそれができないっていうんであれば、まあ、それはね、変なこだわりとか情緒的なものっていうものは、まあ、ある程度排除していかないとまずいんじゃないかなと思います。この質という成果って何をもたらすのかっていうのは、なかなか難しい議題だと思うんですよね。ただ、はい、でゼロにすればいいとか、本当にその最適解を求めるのかっていうのは非常に難しいところだと思うんですよ。でこだわりを捨てるっていうのもやっぱりよろしくない気がするんですよね。
はい。
でも順番があるよねっていうのがあると思うんですよ。
なるほど、順番、手順ですね。
そうです、そうです。こだわりが強すぎちゃって、でなんか成果が全然出ないとか、それはおかしいし、でこだわりに時間をかけちゃったりとか、なんかね、ストレスかけちゃってるっていうんであれば、もし外部環境が変化して、で、結果が出なくなったっていうんであれば、まあ、こだわりを捨てて量を上げていくっていう方針転換はした方がいいと思います。まず結果を出していかないといけないんで。
そうですね。はい。
なので、このあたりの、その、分別っていうんですかね。そこは本当に気をつけないといけないんじゃないかなって思いますね。
なるほど。
これ、もう少しだけお話をさせていただくと、
はい、
ね、 あるデザイン関係の会社に余罪管理の支援で入ったことがあるんですね。
はい。
10年かな、だいぶ前の話なんですけど、
はい。
で、そこの社長さんと副社長さんが、確か、証券会社の、出身だったんですよ。
ええ。
で、デザインの会社なんですよ。で、その社長さんが言ってたのは、俺は金融関係の人間だからいいんだって言ってたんですよ。デザインのことさっぱりわからないって言うんですよね。
はい。
で、知り合いのデザイン会社は全然うまくいってない。なぜかっていうと、経営がわかってない、うん。デザインにこだわりすぎちゃって、全然儲かってない。って言ってたんですよ。
うん、
自分は経営がわかってる。金融機関で働いてたから。で、デザインには全然興味がない。なので、それが採算取れるのかどうなのか。やっぱり末端で働いてるのはデザイナーなんで、
うん、
もうそれはそこまででやめろとか、もうこれはこれでいいんだっていう。
うん。
その、なんかジャッジメントを自分ができる。だから、うちの会社はうまくいく。っていう話はすごく印象で残ってるんですよね。
なるほど。
経営は、俺は経営は分かってるっておっしゃってて、まあ経営が分かってるっていう方にね、余罪管理を選んでいただいて、まあ嬉しい限りなんですけど、だからそこら辺はね、こだわりは重要なんですけども、まあある程度の線引き、物差しっていうのはやっぱり必要なんだろうなって思いますね。
なるほど。はい。ありがとうございます。最後にね、すごくこう印象深いお話を披露いただけたかなと思います。ですので、ここも横山さんどうでしょう、今日の音声教材の中でもたびたび出てきたバランス、まあ、分別というようなお話になってくるんでしょうか。
そうですね、はい、まあ、ちょっとこれは先入観かもしれないんですけど、経営者ってやっぱ営業上がりの人はいいと思いますね。最低限営業上がりじゃなくてもいいんですけど、技術者でもいいし、うん、いいんだけど、でもやっぱりその人は営業が分かってる人の方がいいですよね。経営は。
なるほど、ありがとうございます。それではこのあたりで第2部を終了いたします。第3部を、続きについては第3部をお聞きください。それでは聞いてくださった皆さん、横山さんありがとうございました。
ありがとうございました。